はい、
はい、
ということでね、
後半
いや、
はい、引き続き、うん、
これはちょっともう酒が進むね本当にもう、
まずもうあのもう持ってきたらもうちょっとしかない
いやというわけで、まあ、前半はね、はい、まあ、田中さんのまあなんていうかルーツというか
ルーツと、
はい、うん、
そういう
起こり始まりみたいなところを聞いてきましたけども、
うん、 それで、まあ、2007年ぐらいに、
はい、
うん、それが眼科何年目ぐらい、
それが4年から始めてるから
3年目
で今監督が
すごいね、
で来てさ、
うん、来たのね、
見に来て、
うん、
来たって
や
いや
ー、まあ浪人の時に、うん、あのパーフェクトブルーをさ、
うん、
東亜映画館に行って、うん、なんじゃこの映画はってなったから、
うん、その頃ってあれか、ワウワウのあれの頃かな、
あ、妄想代理人、
妄想代理人、
そのより前、もうどうだろう、いやもう終わってったと思う、多分、どうだっけ、分かんない、全部が終わってると思う、
そうか、いやそれは
パプリカも終わってんね、パプリカと
して代理人、ね、
うん、
コンさんは亡くなったのって、
コンさんは
2000、
もうそんなでも結構なるよね、
9年、
うん、多分震災
10年か、
うん、うん、
震災前
だった気がするな、
コン、うん、さん喋ってんね、俺らもね、ラジオ
あ、コンさんのことについてな、コン、ね、さんとは喋れない、
コンさんとは喋ってないけどね、
うん、
そうそう、で、それで、まあ、あ、じゃあ本人一回、うん、あの見に行きたいって言って、うん、来ますって、うん、来たってなって、うん、で、それででもなかなかね、やる時期が決まんなくて、うん、まあやんねえだろうと思って、
うん、まあでもあれやんな、なんかあの全く別のレイヤーから言ったら割と早いよね、なんかそのアニメーション監督が展覧会をするっていう、今は結構割と普通やけど、うん、漫画家とかも
全然やってなくて、だから監督自体も展覧会が何なのかっていうのはあんま分かんなくて、うんうん、
それはその会社というか周りの、
奥さんがデザイナーで、
あー、はいはいはい、
でデザイナーとイラストも描いてて、うん、でしょっちゅうグループ展とか
やってたと、
やってたんだ、
で監督がそれを見に行って羨ましかったんて、
ああ
自分なんか楽しそうだしいいなみたいな、自分なんかやりてえなみたいな、よくわかんないけどやっちゃえみたいな、
はいはいはい、
なるほどね、
そうでそれで来て、
うん、
でも監督もなんか展示とかもわかんないし、
うん、
周りのさ、そのアニメのマッドハウスっていう会社の人たちも、
うん、
全然その展覧会なんて分かんないわけ、
うん、
よくわかんないけど監督がやるっていうからもうしょうがないみたいな感じで、でも全然日にちも決まんないからもうこれやんないんじゃないかなと思ったんだけど、
うん、
まあ、結局やるってなって、
うん、
でそこから準備すごいして、
うん、
搬入で飾りました、もうこれすげえやべえじゃんとか思ってるんだけど、うん、本人たちはお客さん来るかなみたいな、うん、どうしようって書いてて、いや来るだろうって思って、そしたらもう初日並んでるわけ、う
ん、
あすごい、
初の現象なわけ、それ
そう、
眼科から始まっている
もうめっちゃ並んでてやべえと思って奥さんの方にメールしたかなんか連絡して、うん、すごい人並んでるんですよって、えっつってその今向かってるからちょっと待ってっつって、はいはい、もう急いで監督と一緒に来て、で監督もびっくりしちゃってこんな来んのみたいな、
いいね、
もう初日だけ来て、うん、もう来んのやめようと思ったらしいんだけど、うん、こんなめっちゃ人来るし、うん、アニメの監督でさ、ファンと触れ合うこととかそんなないから、うん、すごい楽しかったみたいで、うん、10日間ぐらいやったのかな、うん、10日か2週間かって毎日来て、うん、でもう途中からトークイベントやるっつって、うん、トークイベントとかやり始めたそれももうすごい人が、う
ん、まあそれはもともとコンさんのファンも来たっていうのもあるけど、
うん、
眼科を知ってる層っていうのが多分、
うん、
まあドンピシャ
ドンピシャやったっていうのがあるよな、うん、多分
私も完全に好きな映画アニメだったから、
うん
うん、そりゃやばいと思ってもうみんなに言って、うん、コンサートし来たんだけど、うん、まあそりゃみんな来るよね、
うん、
みんな来て、
うん、いやまあだからあれやんな、こう、まあ、流れでって最初前半で言ってたけど、うん、まあ流れもあるし、まあ、つながりというか人の、
うん、そうね、
うん、
まあでも偶然が多いよね、
うん、
監督に出会うと思わなかったもん
まあでまあそれがあってこう、まあそれの成功を受けてというか、
うん、
まあ言ったら注目度もきっと上がってたと思うし、うん、でまあもちろんその大きくしたばっかりやったわけやん、
うん、
で田中さんとしてこの新しいスペースをこう、
うん、どうね
どうやっていこうかっていう、
ね、でまあでもその頃もまだどうしようっていう感じあって、
うんうん、
なんだろう、それは別に自分がやってることへの迷いっていうよりも、
うん、
その資金的な面だったりとか、うんうんうん、運営的な面でこれ大丈夫かなみたいな日々は続いたんだけど、うんまあ、でもまあやるしかないし、
うんうん、
でそれでまあ面白い人来たら展示出して、
うんうん、
でまあいろいろ試行錯誤はして展覧会もそうだけど、なんか結構こういろんな人が出入りしてる中で、
うん
なんか一人で作品作ってて、グループ展したいけど、うん、グループ展しにする人もいないみたいな人がいっぱい来て、で、それでなんかないですかねみたいな。なんもないけど、と思って。で、それで、今はもう最近やってないけど、公募の企画を
やって たん
ですよ。そうだ
ね。そう。で、誰でも参加できて、まあでも誰が参加するかわかんない、逆に。
うんうんうんうん、
でも参加申し込みあった人は断らない絶
対、はいはいはい、
で参加順に展示ができますっていうのを何回やったら結構やって、
うん、
十何回とか
結構だからあの初めての展示が眼科画廊っていう人が、
うん、
いっぱいいると思う、ね、相当いる、
ね、
いやまあそれはねあの手前ミスだけどねモグラグもね結構
そうだね同じような
展示童貞キラー
童貞キラーだよね
および処女キラーなんで結構
うちもそうです、ね、だからそういう公募の展覧会で初めてやったりとか、
うん、
であとはまあやっぱりやったことないけどいろいろ話すから話してやり方こうやる、
うん、
ああやるみたいな話しながらできるっていう安心感も多分あってやったことないってい
う
人が結構たくさ
ん
やってくれたりとかっていうのはあるか
もし
れ
ない
、
うんうんうん
うん、でもなんか入りのスタンスが違ったもんねだってなんか眼科画廊と同じそのなんかグループ展で何だっつって、
うん
うん、銀座のああいう貸しギャラリーのあの界隈の中で展覧会やるっていうこととは、
うん
ね
うん、
なんか自分たちのテイストもそうだし
うだ、ね、
これを見てくれる ね,
そう
ね
そうそう結局さまあ銀座をディスるわけじゃないけど、うん、銀座は銀座のお客さんでさ、
うん、
そう
結局いつも同じ人たちが見に来て、うん、あんまり発展がないんだけどうちとかは作ってる人が多いから見に来て喋って仲良くなってで次の企画にうちでやるかもしれないし他の場所でつながるかもしれないっていうそういうなんかいろんな可能性がある場所ではあるかなっていう
だからそういう意識でやってる箱っていうのは結局なんかこう見に来たり反応するやつっていうのは結構もうなんかこうビビッと食い来たりするというかまあまあ眼科のすごい特徴でもあるし、うん、俺らとまあ同じような似たようなテイストとしては、うん、何かこうすでにこうあるアートの業界みたいなところにはいないっていうのがめちゃくちゃでかくて、
うんね、
やっぱり自分らで発信してるっていう意識をある、
ねうん、
持ってるか持ってないかってかなりでかいと思うねんか、
う
ん、
そうだね
これが成功するかどうか分からんけど、ね
う
ん、
そうそうそうそう、うん、逆に、
ね、逆に今タイムリーな作家はそこを生きてる人たち、
そうそうそうそうそう。
だからそれをダイレクトにこう伝えれる場ってそんなないわけよ。やっぱり
そうだね。
ね。
うん。だしその例えば他がやってるものをうちでやる意味ってないと思う。
ないよね。うん、
だからなんかこの人を他でやれるなって思う人には声は絶対かけないだし、
うん、
逆に。もうこの人他でやる場所ないのにやってほしい感じがある
そうやな
やばいみたいな
そうそうそうなんか別にこうなんつうのなんか作家を使って箱がステップアップしようとは思ってないから、
うん、全然思ってない
こっちはなんかなんつうのだから別に全くネームがあるなしに関わらずおもろければやるし、
う
ん、それを積み重ねによってね
その人が本当に面白いと私が思ってるからもっとみんなに見てほしいっていう気持ちがすごいですよ、
う
ん
ねうん、
だから頑張って告知もするしみんな来てよってなる
いやそれは
でもこの10年で多分その存在例えばモグラグだと6年、
うん
考えた10年で、
うんうん、
それがある存在によって救われた作家っていうのはかなりいるんじゃないかというのは、
まあただまあだからその箱としてのその責任というか、
うん、
まあなんていうかこう一時救われた気持ちになられてもちょっとそれはね俺らとしてもなんつうかまあ俺らってまとめた
いやでもここに見てくれる人がいるっていうことが分かった瞬間、
うんうん、
多分あやっていいやってていいんだっていう。
でもさどう思う？こう例えばさこう間口は広く開けとくけどさ、うん、そのまあさっき前半で田中さんはそのなんか自分が分かるか分からへんかを知りたいみたいなところもあったけど、うんうん、とはいえさなんかそのそこにまあ言ったらこうなんつうのまあなんつったらいいかな結構続けてるとレギュラー的な感じの人とかで出てきたりするやん、
うんうん、
なんか、
うんうんうん、
でそうなってくるとなんかこうどうですかそのレギュラーみたいな人たちと新しく来た人たちみたいなところでなんつうのこうその全く知らない作家をやる場合にどこを見るのかっていうかなんかその なんつったらいいかなこうまあ言ったら質のよ将来性はあるかもしらんが、うんうん、質があんまり今んところ高くない作家をやるっていうことによって、
うん、
なんかあこんこんくあでもそうか どうなんやろその
全然そのリスクは私は恐れてない。
あなるほど。
その時の展示の質が悪くても、
うん、
そういうタイミングポイントだったりとかこれからの転換点になるんじゃないかって思って、うん、それもそれで重要だと思ってる。
そのさ経験ギャラリストとしての経験というかさ年数が減ってくると自分の中で無意識のうちに基準とかって出てきたりせえへんの、うん、
基準えこれやるやらないみたいな、
うん、
あんまりないねあんまりないから多分わけわかんないじゃん
それはすごいなだからその要はさカオスなものをカオスのまま、
うん、
でも逆に言うと
持っていくってかなり難しいことやからな
前半のね締めでちょっと言ったけど例えばゼラチンコンテンポラリーっていう会社化して一つマネージメントみたいな部門を自分の中でも作ろうとで所属作家じゃないけど取り扱いの作家をこう何人かみたいにするとその段になると多分また違うフェーズというか
そうだねそれと眼科は結構分けてる感じはあってあ、
うんね、
で会社にしたのが2012年かな
あ2012か、
うん、なんだけどなんで会社にしたかっていうと、
うん、
やってることがもうわけわかんないから、
うんうんうん、
これなんかある程度信頼を受ける何かに
しとかないとわけわ、
うん、そうこれからさ例えば海外でやっていくなりなんなり、うん、いろいろ多分環境が変わっていくっていうのが自分の中でも認識でもあって、うんうん、例えばアートフェアに出るとか、
うんうん、
でその中で
その前は何、まあ、個人事業
個人事業だった、うん、個人事業で自分の名前やったから、
うん、
その講座の名前とか自分の名前だけ、うんうん、でこのわけわかんない状況で自分の名前でここに振り込んでくれとかさ、
うん、
それちょっと怪しすぎるなと思って、
はいはい
ね、あそうだね
なんかまあ形だけでもその会社まあ手続きとか大変だからさすぐできるもんでもないし、うんうんうん、もうなんかやれる時に会社にしとこうと思って、
うんうん、でもまあでもそれの変化っていうのは結局それによって、うん、まあ割とそのレイヤーをまあ別にそうなんつうのいやらしいか形じゃなく、うん、こうこれとこれそれみたいな感じにしてることによって、うん、初期から続く眼科らしさみたいなのを保ってるとも言えるんで、
うんうん、
それはすごいあのうまい手というか、うん、確かにそれはすごいなっていう感じは思う。
そ
う
そうなんかさ、まあそれなりに名前も知ってもらえるようになってきて、
うんうんうんうん、
作品もまあ結構売れてる状況で、
うんうん、
でコマーシャルギャラリーにならないのってよく言われるの。
未
だにさレンタルを続けてて、
そうだね、
でも私コマーシャルギャラリーになるつもりは全然なくて、
うん、
レンタルってすごい楽しいの。
あ
のさっき言ってたリミットの話だけど、うん、コマーシャルにしちゃうと結局リミット自分の好きなもの、
ねそね、
まあそれはこの仕事に専念するために当たり前の話なんだけど、
うん、
でそうなっちゃうと自分の限界が決まっちゃうから、
うん、
レンタルギャラリーでも知らない本当わけわかんない誰それみたいな人が来て、うん、そっから出会ってってなんか新しいことが生まれてくっていう場所は絶対に保持したくて、うんうん、
まあでもこれに関してはだからモグラグラジオ長く聞いてる人は俺はレンタルギャラリーに対して超アンチなん
やけど、一回論争があったよね。
ただでもねこんなにだからこんなになんつうの将来作家として借りた作家側に将来性を あの見させてくれるレンタルギャラリーはない。
でもいやそうなのよ、自分で言うのもなんだけど、そうなの、そこなの、なんか
ちょっと違う業態なんだなっていうのが、
両方やってるのが大事で、結局俺が嫌いなレンタルギャラリーっていうのはレンタルしかやってない、
そう
やってる、
やってないし、
やってない
ところに、それによって
賃料を取ってそのままほったらかしでしょ。
そう、
私もさ自分で絵描いてて、うん、借りてさ展覧会とかしたから、うん、そのレンタルギャラリーのひどい実態をもう散々見てきたわけ。
いやもう散々見たね。
それこそそれが銀座とのこう格別、ね、格別な一つのライン、
まあ、銀座だけじゃないけど、うん、まあいわゆる、
ね、日本のある種昔のカシガローシステム、
うんうん、いわゆるみんながディスるカシガローのシステムが、うんうん、もう十分わかってるわけ、それが悪いって、
うんうんうん、
でもそこでしか展示できない人たちがいるわけよ、
うん、まあね、
コマーシャルギャラリーとか企画でしてもらえない、うん、でも頑張って続けてってる、うん、若手もそうだけど中堅、
うん、
それなりの作家がいるわけ、うん、でだからカシガローがなくなったら困る人たちもいるけど、うん、でもカシガローのダメなとこがもう本当にいっぱいあってじゃあ自分はそのみんなが不満に思ってるカシガローのポイントを全部クリアにした、
うん、
みんなが使いたい場所を作ろうって思ったのがうちだから、いわゆるカシガローをディスられてたら、まあ、そりゃもうしょうがないよって、
うんうんうん、
からそれとはまたちょっと違う目では見てほしいな。
いやまあ確かにそうで、だからカシガローっていうのは結局結構なお金がかかるわけ、数万円とか かかって1週間なりを借りるわけなんやけど、まあ俺が知ってる限りのカシガローっていうのはそれを払っただけはそれは賃料であって何にもしてくれないガローがすごく多くて、
いや何にもしてくれないどころか何にもしないくせに作品売れたら何パーセント
そうそうそう、
お前何もしてねえじゃん。
そうそうそう、
だって売るのも作家だし発送すんのもコンポするのも
DM 作んのも作家
全部作家なのに、なんでお前手数料払ってんの。
もう払ってるやんけっていうのがあまりにも多いし、これに疑問を持ってないカシガローの人たちがあまりにも多い、
本当意味がわかんない。
これはだから、すごい残念なことながら、うん、それに絡め取られるすごい、あの美大生なり、うん、美大卒業したてのやつが、
ね、
年々こう結構あの数万人単位で出てきてるって実態があるから、
結局場所がないわけよね、
うん、で俺はどっちかっていうと個人的にはまあ、ここにすごい親しくなった作家には特にやけど、
うんうん、
そういうのにいかんでいい、
うんうん
ぐらい、
うん、
絵描きも、うん、それこそ喋りなり、
うん、
プレゼンなりを鍛えるべきと思ってるし、
それはそう、
なんていうの、そういう意識は常に持ってはいるんやけど、
うん、
まあもっと、うん、てかまあそれがあった上でそれを踏まえて、うん、例えばさっき田中さんが言ったみたいに借りたけど、うん、おもろかったら次の展示とか企画にこう、
うん、
なんかちょっとやってみるみたいな感じになったりとか、うん、例えば告知とかちゃんとしてくれるとか、
うん
うん、そういうギャラリーっていうのが増えるべきかなっていうか、
うん、そう、本当そう思うけど増えないよね、
うん、俺が京都の時に最後に展示したトランスポップギャラリーっていうところは基本的に歌詞はやってなかったの、当時はね、でもまあちょっとテストでやってみるわみたいな感じで、なんか4万円かなんか払ったんかな俺、でもいや1週間で4万円やったら俺君ん家にご飯作りに行くわっつってで実際宣伝もしてくれたし、なんかトランスポップに来る人たちっていうのも結構いる、変な人いっぱいいるから、そういう人らの目に触れたっていう、その4万円を1週間で払った実感を作家としても持てたし、実際作品もなんか3点ぐらい売れて、まあマイナス1万ぐらいで済んだりとかしてるんで、なんかそういう経験っていうか、
うん、
結局なんかこう展示をしたら、
うん、
作品を売って、
うん、
そのレンタル料を、
うん、
自分の作品を売ることによってバックすることによって、うん、その経済との結びつきを考えるっていうのが多分レンタルギャラリーの本来あるべきテーマっていうか、
うん、
な上でそのギャラリストの人が、
うん、
その作家に対してどういうこうケアをするのかみたいなところを、まあ、見るっていうのが本来の、まあ、ギャラリーであり、まあ、それをまあ無名やったらしゃあないから、まあ、レンタルでっていう形が本来なんやけど、 状態化しちゃったがゆえに、
ね、状態化もしてるし作家の意識が全然そこに及んでなくて、
そうそうなん
です、作品だけでその見せる場とか、うん、その見せる場がどういう場であるべきなのかっていうところまで何も考えてないから、そこにもう全然餌食じゃないけど、
うん、そう完全に食い物にされてる実態もあるし、で俺がそれは嫌やと思ってたけど、うん、具体的にどうしたらいいか分からへんから、うん、ギャラリーみたいなことをやったっていうのもあって、うん、
要するに自前でやって前、
うん、要するに箱サイドの視点で見るっていう目線を自分につけようと思って、うんうんうん、もうかなりの劇薬を、
うん、アーティストランスペースっていうのは大体そういうね、うん、一つはね、
でもまあ逆に俺から言わすと、だからその、うん、アーティストっていうかクリエイターマインドが、
うん、
ギャラリストの方にもないと、
そうだ、ね、
結局こう、うん、接点が少ないっていうのも別の問題としてあるなと思ってて、うん、まあそういう意味では田中さんっていうのはもう学生時代、
うん、
あの作る側やったりとかもしたりとかしてるっていう部分とか、うんうん、
重視が分かると、
うんうんうん、そのやっぱその最初の奥でやってた数年間での出来事っていうのが、
う
ん、割と形作ってるところはあるなという感じはする
けど、それこそだから眼科が最初の展示で、その後そういうコマーシャルに出てったっていうのが相当数いるじゃん、うん、
今相当数いる、
ね、
でまあ俺も詳しく分からへんし、みんなとは言わへんけど、多くの作家は眼科のこと結構好きやんなと思うねん、
好き好き、
うん、
うん、
これってすごいことやなと
思ういやだからそれが10年になるとそれこそ 人自体だけど、
うん、
そういう
そうそう、やっぱその眼科が愛されてるっていうのは、うん、多分その辺先、うん、これまで前半と後半の今まで喋ってきた田中さんのまず、うん、ただ考え方の基礎みたいな部分っていうのに、うん、作家が共感して反応するから
でしょうな、
やとは思うんやけどね、
今回の展示も こんな数じゃないはずなんだよ、
まあね、
本当に参加した りして、
まあ、声上げてこれ以上は無理です
、まあ、だからちょっとこれはだから これはだから最終的に流すかカットするかは別にして、うん、そういう流れを踏まえて、
うん、
だからあれですよ、ろくでなし子さんのこともやっぱり今この眼科そういう眼科画廊で、
はいはい、10周年目にして、
いやここで俺ちょっと誤解されたくないのは、うん、そういうギャラリーであるということ、
ああそうですね、
はいはいはい、
そうそうそう、
なるほど、
それはちゃんと言っておきたいし、うんうんうんうん、な上でその、うん、なんていうの、まあ来るもの拒まず、
うんうん、
やし、その来て面白いってなった作家は、うん、田中さんはすごい親身になって。
うんうん、
こうコミュニケーションを取って、うんうん、次の展開なんかを生んでいったりとかしたことを続けた10年の中で、
うん
うん、まあ、ろくでなし子さんという作家、うん、
すごいのがまた来
た知り合ったっていうところで、ちょっと、本当になんていうの、この話はちょっと聞いておきたいかなという。
そうですね、まあそれは来るべきして来た感じはあるよね。
なんかね、5月に僕が展示があって、うん、それの打ち上げで、うん、ちえちゃんたちが参加して、
うん、
いやなんかリミッターが外れたんだよみたいな
外れたね、確かに
マジすげえの来たんだよみたいな話で盛り上がったのよ、
うんうんうん、
なんかね、
それがなし子さん
ね、ね、そうだよね、
そうそう、まあ、まず増田ピローさんっていう人がいて、ピローさん何回か展示してもらってて、
うん、
まあ、ピローさんはペニスモチーフに作品やってるけど、うん、まあ、ピローさん自体もそもそも私のもう知り得ない範囲の作家っていうか、もう私の想像が及ばないところにいる人で、だからもう分かる分からないじゃなくて、もうよく分かんないけどこいつすげえみたいな作家さんのうちの人なんですよ。でそれでもうピローさんも本当気狂っててすげえなって面白いし、でそしたらピローさんが田中さんにもぜひ紹介したい人がすごいのがいるっ て,
って
で誰ですかって、ろくでなし子さんっていう人ですって、で全然知らなくてでっつって、でそれでもうなんかこういう人ですっつって、うん、なんか資料みたいなの送ってきて、またすごいの来たまた私の知り得ないさそんな人いんのかって、まあ、その時点で9年とかやってきてさ、うん、まだ知らない人がいるんだってここまでもう出会い続けてきたけど、うんうん、はあ、 そうでしたか。申し訳ない、知りませんでした
と。いやすごいよ。
で、まあ一回来て話したいっつって、うん、来て話して作品とか見せてもらって、
うん、
すごい、うん、見たことないっていうか、もうその発想がなかったし、うん、やるしかないな
と。
まあ他でもやったりしてるけど、うん、なかなか、うん、まあそんな。限られた人っていうかさ、うん、うちみたいにもう開き切ったような場所であんまりやってない、うんうん、
限定的な、
そう限定的な、その好き、その本当ファンというか、はい、周辺の人しか来ないようなギャラリーでやったりとかして、うんうん、でまあなかなかそういう大々的にやっては来てないけど、うんうん、まあでもそれに相当する人ではあると思って、
うんうん、
でもう他引き受ける人がいないんだったらもう私がやるしかない、
うんうんうん、
はい、でまあ内容的にも何が起きるかわからな い,、
はいはいはい、
でもその時点で思ってた
でもだから面白い、
だから面白い、
何が起きるかわからない怖さと楽しみ
あ
でもだからね、展覧会にどういう人が来るかもわかんないし、うん、まあその多分アンチ的な人もいっぱいいると思うから、うんうんうん
ね、
そういう人がもう何言ってくるかもわかんないし、うんうん、でももうやろうって言って、
それは相当すごいと思うよ本当に。
そうだね、私もそう思った、
うん、いやだから、あ、まあそうやな、だから俺らとしてもさ、なんかカオスラウンジって天井口でやってたじゃない、その時に、
うん、
だから俺らも緩い感じでやってたつもりやってんけど、うん、なんかそのまあいろいろこうなんていうかな、うん、こう、
うん、
その僕が認識してる領域を超えたところで、
うん、
ことが起こったりするっていうことの、まあなんていうの、俺の足らなさというか、結構あのそれに対する対象がいまいちよくわからなさというか、でもやってるから、いやこれうちの箱やしみたいな感じの、なんつうとこう、まあそれなりに前に立つかみたいなとかって、うんうんうん、なんか結構、ちょ
っと待って、そう考えたら今このトピックってやばい ね, ね、
やばいね、
モグラフとか
そうだね、
このここの
2大事件
2大事件もいいところ
いやでも
当事者
でも俺その時すごい、あ、そっかと思って、っていうかアートってもともとこうやったよなっていう、
本当そうなのよ、
そうだから俺はさ、すごい俺は個人的に自分のことを割とオーソドックスなペインターやと思ってるわけ、うん、で割とアートっていうこと自体ですげえあんまり考えてこなかったというか、なんか特にそのアートって結局さ、その国ごとの性格がものすごいむき出しになるところもあるし、なんかそういうのに触れた時に、なんか割となんかすごいいろんなところに考えが飛んでいくっていうか、
そうだね、
こう現状今こう2014年のこう12月の日本のこの国のこういう経済なり政治なりこういう社会なりの状況の中でアートをやってるみたいなことを、そうアートっていうのは一本ポンポンってフラッグを立てた時の見え方みたいなことを意識する場合もあんねんな、ギャラリーやってるとって思ったでも作家はきっと俺らよりそれをすごいもっとクリアに考えて、それについての問題意識を持ってるっていう、だからそういう人がいたから俺らはそれをこう 近い距離で感じてたとも思うっていうか、
いや逆分かんない、でも逆に作家は無頓着な可能性もある、
その場合は
その
考えて
ない可能性もある、
でそれがそういう場でやられた瞬間に社会性との接続がピンとつながって、
いやでもそれは俺は無頓着な場合は俺は作家に問題があると俺は思うっていうか、
カオスランジにしろナシコさんにしろ最初は無頓着というか、自分のこうなんか
そこまでのことになるとは多分
思ってないでしょ、
あそうなんや、
うん、
ああ
、私もなんかあるとは思ったけど、うん、こんなことになるとは思わなかった
ね、こんな社会を巻き込んで、
ね、
世界中で論争が起こるみたいな、
そうそうそうまあでも俺はだから六枝子さんの件に関しては俺作品も見てないし個人も知らないので、なんかこうネット上で情報っていう意味ではほとんどノンケっていうか完全にノンケなんで、あんまり詳しく分かんないけど、あの実際その作家としてはその田中さんの目からはその今回の件に関して六枝子さんどういう、
そうだね、作家 まあ、なんかそれもさ多分なしこさんの作品がアートかアートじゃないかみたいな
想
像もあるけど、
うんはいはいはい、いやでもそこはさもうさ別に外側外部外野の話やと思うんですか、
ね、自分自身がってことでしょ。
そうだからその作家として、
うん、
その六重なし子さんっていう人が今まで 作家としてのキャリアをこう積んできたことに対して、うんうん、その田中さんの目にはこの人のなんていうか、
うん、
確信の部分っていうか
確信っていうか彼女の、
うん
う
ん、
なんだろう決意じゃないけど、うん、
ああ
なんか作品に対する思いまあ、なんかちょっと表現しにくいけど、うん、
腹のくくり方みた
いな。そうだね、腹のくくり方がもう半端ないから、
うんうん、
もうそんじょそこらの決意じゃない。何があっても彼女はもう自分のものを信じてるっていうか、うんうん、信じるとかそういう言葉にもならないと思う。もう彼女自身だよね作品が、う
ん、じゃあまあ田中さんの目から見て今の六円なし子さんの状況っていうのは、うん、本人はある意味こう、うん、なんていうか納得してるというか納得じゃないけどそのなんていうか飲んでるというか
全然そうでしょ
飲んだ上で次のアクションを考えてるんだ、
う
ん、
そうでし
ょ。ああなるほどね、
うん、
いやそうあってほしいなと思うっていうか、うん、いや
本当にそうだよ。だってその今そうさまあちょっと警察の捜査のあれだからあんまりこれはあるかもしれないけど、うんだわいせつまあでもいいのかわいせつか否かみたいなことでさ、うん、逮捕されてるわけ、うん、でも彼女はやってることが何がわいせつって何言ってんのっていう、うんはいね、だからもうそんなこと思ってないわけだから結局警察が言うことと絶対噛み合わないよね、
うんうん、だから要はさこうアーティストとして、うん、その自分の作品に対するアートのテーマ、うん、立てたテーマが、
うん、
こう社会にまあ言ったら、うん、アートっていうのは社会にこう、
うん、
パブリックな場所に出す、うん時にどういう反応があるかっていうのを受け 100% 受け止めるかどうかっていうのは腹のくくり方なわけやんか。ただそれがその中で例えば今回というかこの今年夏から続く件みたいなことが起きた時にそれは多分作家としてもある意味こう規模として想定外やった部分っていうのは多少はすごいあると思うねんか。正直
逮捕は誰も思ってなかったよ。
うん
展示を蓋開けてみたらすごかったわけでしょ、うん、反応というか
反応がもうすごくて
反応の後の波及も
波及もすごいけど、うん、だから私なんかどういう反応があるのか正直分かんなくて、うん、まあそのもともとアンチみたいな人もいたから、うんうんうん、そういう人とかも結構来んのかなとか思ったらもう全然もう
多分その波及がバーッとなんなかったら、うん、こんなことなんなかったと思う。
あ、
うん
まあね、
ただ小さいそのローカルなサブカルのアングラな展示一つで済んだんだと思うんだけど、
うん、でもある意味こうそういうこういうのってさその作家のさ、うん、その作品に込めた思いみたいな部分とさ、うん、実際こう、
うん、
そういうことが起きた時に追求される部分っていうのは完全に違う乖離してるわけやん、
うん、
その時のメッセージのさ、うん、まあなんていうかある種のこう無力感みたいなのをさなんか俺はこうネットで見るだけやけどすごい感じてしまうんやけど
彼女は感じてないと思う。
ああ
何にもそういうことは
なるほど。このままこれを
突き進むよ
伝え続けるという、
うんうんうん、何があってもそこには絶対屈しないと思う、
うんうんうん、でもそうなった時にこうなんか日本庭みたいなんとかも考えるやんか。
そうだね、
枠をだからこういうことが起きると急に枠を
あそうだ、ね、
感じるというか。
でもさ結局こういうことをさ、うん、繰り返してきてるわけじゃん。
まあそういうことだよね
日本って。
うん、
もう
だ
そのメープルソープからさ赤瀬川源平からさ、
うん、
その先はもっといろんな、
うん、
でこれってさもっと言うとさ結局日本人のさ、
うん、
大衆のさアートに対するさ、うん、こう
あ、はいはいはい、
思いやりの量っていうかさ、
うん、
なんかこう短さの問題があると思うねんな。なんかそのそのアートが短かどうかその自分の人生においてアートがあるかどうかっていうか自分の今立ってる土地においてアートっていうものの存在を意識してるかどうかっていうか。でこれっていうのは例えば俺らみたいに物作ってたり田中さんみたいにギャラリーやってたり例えば美大に通ってたりするやつっていうのは一度は考えることやねんけどもでもそれってかなりマイノリティな世界で、
うんそうだね、
そのでまあギャラリーっていうのはそれを要するにそのそうやなだからこう広くそういうのを分かってほしいって思う意識を持つのか、
うん、
その すごい高い細長い塔を建ててあるっていうのを示すのかっていうのって
そうだね多分真逆だろうねその立
ち位置、真逆のやり方やと思うけど
多分コマーシャルギャラリーとかだとその塔を建てる作業だけど、私はもう広めるとか以前の問題で、もうなんか時間あったら来てほしいぐらいの感じ、
はいはいはいはいはい、
なんか、まあ、実際そういう人もいっぱいいて、新宿でちょっと時間あったから来たわ、で、まあ、喋りに来て、展示も見てみたいな、なんかそれぐらいの場所にギャラリーがなればいいのに、
日常的に別に普通に生活圏の中に
そう
ある。
でなんか面白い作品になっちゃうこりゃみたいな、
う
ん、
そうだから基本的にやっぱ俺もそっちで、作家っていうのはさ寝る間も惜しんでさ、絵描いたりさ彫刻彫ったりとかしてさ、まあ言ったら見に来る人が働いてる間もさ、アホみたいに絵とか描いてるわけやん、そういう風に蓄積された他人の時間っていうのを目の当たりにするっていう体験によって、その人がこう何かこう、自分の人生と違うものを知るっていう経験さえできれば、別に作品購入云々、作家が売れる云々を抜きにしても価値はあると思ってて、俺でそういう意味では眼科ってかなり、それがしかも新宿っていうエリアでやってるしと思うし、でその中でたまにその作家がこう物を作ってる過程の中で自分の問題意識、その自分の社会に対する問題意識みたいなものが作品として結晶化されることっていうのは全然あり得るやん、言ったらだって同じ世界に生きてるんやから、それが問題になるっていうことに対する、そのなんつったらいいんかな、こうだからこれはあくまでもやっぱ俺たちは物を作ってたりアート側にいるからっていう意味で、それに対してなんか意見を、まあ述べちゃうんやけど、あんまあのなんていうの、小さいアートみたいな狭い枠の中で物事を判断したらあかんなとも思ってて、
そうだね、そうだからアートが聖域とは全く考えてなくて、それも社会の一環であるべきだから、なんか何でもやっていいっていうことはもちろんないわけ、でもその上で逆に社会の人たちもアートをそこに組み込んでよって思
う、そうなのよね、そこのこうなんていうの、俺らからやれることってまだまだあると思うし、その辺が結構なんていうか、この件に関してはすごいなんか俺がすごい思うことっていうか、なんかやっぱ一般的じゃないんだなっていうか、
でもなんか逆に今回のことでなしこさんのことを知らなかった本当に一般の人たちが彼女を知ることになって、でまあ大多数の人からしたら何やってんのそれ意味わかんないってなるかもしれないけど、でもごく少数の人たちはそんなことしてるんだって思ってその世界を知ることができるっていうすごい大きなきっかけになったかなと。
まあ、だからそのすごい作品がどうこうとか、ろくでなし子っていう作家がどうこうっていうより、人が何かやったことに対して客観的に見て理不尽なあの何かをされてるっていう風に感じる人は多いと思うし、っていうかそれすらなくなったら本当に終わると思うねんか、その感性すらなくなったら、それはだからそのアートとかっていうより、なんか誰かが何かやりました、問題になった、でもその問題になり方がそのやりたかったことと違うっていうぐらいのその客観性は持って、ってことはこれっておかしいよねって思える感受性はやっぱ絶対失ったらあかんし、それはだからアートっていうのはある意味、まあはっきり言って六谷なし子さんの作品はまあ万個やから、ものすごいまあ一個のまあシンボリックなものとして万人が知ってるものやから、
万人が知ってるけど、そのリミッターが外れたってやつと話した時に、私そういう性的なものにあんまり興味がないの、
はいはいはい、
だから万個っていう言葉を発したのも多分展覧会でなんかお客さんにいろいろ説明する時に多分でも設営の時かな分かんないけど、まあでもその展覧会に絡んで初めてその言葉発してそれまではさ、もう自分が発する言葉の中にそれがなかったから、発するとも思ってなくて、でそれを発したことで もう何百回もそこで走ってるわけでもそこでリミッターが外れて、なんかその言葉の呪縛が解かれた感じがして、その呪縛が何だったのかっていうのが、うん、その時すごく考えたし、うん、多分来る人もそこですごい考えたと思うんだよね、
うんうん、
そのマンコっていうマジックワードだよね、
うんうん、まあある種のタブー、
言っちゃいけないみたいな、うんうん、言葉
うん、
言葉なのに言っちゃいけない言葉があるの
か基本的には女性には全部ついてて、うん、
持ってるのに、
うん、半数の人には当たり前のようにある、う
ん、持ってるのに言っちゃいけない、うん、なぜ言っちゃいけないのか、それもわからない、
うん、
それがなぜか忌々しいものとして刷り込まれた意識にあるっていうことすらも考えたことなかったから、
うんうん、
なんかそれでね、
出ると
バーンって外れて、
うんうん、
そんな考えたことないことを考えてるし言ってるわ、
うんうんうん、でそれに対する反応があまりにも何というか敏感すぎるというか、うんうん、なんか過剰、
そうだね、
うん、もうかなり13歳ぐらいのチンコぐらいの過剰さで
そうだね、確かに、
うん、
過剰というか過剰というか、うん、
ビンビンになってる、ね、しまってるわけですからね、
そう、その言葉がこれだけ世間を揺るがしてるっていうのはすごいことだよね、
うん、
だからさ、これだけさ、アートもそうだけど、
うん、
その社会が続いてきた中で、うん、この2014年にこのマンコという言葉で世界中を交えてこれだけ揺るがすような単語がまだあったのかっていう、
果たして何を守りたいのかっていうね、別になんていうの、あの人を逮捕しなかった、しようがしまいが、
うんうん、
別にみだらなやつはみだらやし、
ね、
ちゃんとしてるやつはちゃんとしてるから、
うん、
そう、うん、はあ、そう、そう、
本当にすごい事件だと思う、
うん、まあでもこういうのがだからその起きたっていうのも、
うん、
やっぱ新宿眼科画廊っていう、
ね、
ギャラリーの、
うん、
だからこそというか、
そう、
ね、だからこそっていうか、別に狙ってはないけど、
狙ってはないけど、そう起きたかって感じで、
なるべくしなったんでしょ
う、ね、そうだね、10周年にしてね、そう起きました
か、そろそろ、じゃああれかな、次のじゃあ10年、
次の10年ね、
もう田中千恵子は何を見るかっていうね、う
ん、いやー全然わかんないけど、なんかそういうさ、今回の事件もあってさ、
うん、
なんとなく節目でさ、
うん、
なんかターニングポイント的な感じがすごくあって、うん、こっからまた来年から11年目、
うん、
まあ、新しい気持ちで迎えて、
うん、
もうまた真っさらな気持ちで、
うん、
もう考えたこともないようなことを受け入れて、
うんうんうん、
もう何ギャラリーじゃないぐらいの、
うんうんうんうん、
そんなことやっちゃうみたいなことができたらいいなと思う、
うん、
こっから先10年、
なるほどね、
それこそ私のこの10年以上のリミッター外してくれるやつカモンってことだよね、
そうそうそうそう、うん、でも絶対来るよ
出てくるんだろ
うな、うん、そうだ、多分なしこさんのこの件で、
うん、
もうこれ以上ないだろうってなんとなく思ったりもするけど、いや絶対そんなことないなっていう気持ちもある、うん、もっとすごいのまた来るでしょう、うん、
いやこの包容力がまずすごいよね
そうそう
で、うん、な上ででもやっぱあれやろうな、だから向こう10年ってなった場合って、
うん、
まあ、今回の件もかなり絡んでくると思うけど、うん、まあ、日本におけるアートみたいなとこって、
うん、
すごい田中さんの中で考えていかざるを得なくなってくると思うし、
うんうん、
かつ、まあ、そういう門戸を広げ続けるっていう作業の中で、
うん、
それって要はさ、なんかこう作家が考えるアートと社会が考えるアートっていうのを両方やってる感じがするの、新宿眼科画廊って。そう、作家ってやっぱおもろいもん作りたいし見せたいみたいな、てか基本的には割とそこで終わるというか、でそっから先の発展が意外とあの眼科の方でさ、なんか展開とかあって、その中で君たち考えていけよみたいなことって作家はすごい巻き込まれたい流れ。
あー、なるほどね。
やけど客観的に見られる、その対外的に見る新宿眼科画廊っていうのは、うん、まあなしこさんのこととかもありながら、うん、その何やろ、なんかこうアート、
うん、
アートかなんか知らんけど、
うん、
みたいな人も注目する、
うん、
注目するというか、何かこうアートと社会みたいなことの何かしらを、
うんうん、
まあ、田中さんの中で新宿眼科画廊としてこう、
うん、
アピールしていく中で、それって社会とアートの接合を図るっていう、まあ特に国内的な意味でのやけどね。だからすでにアートが成立してる国でとかではもう少しクールな対応がなされてたと思うんやけど、これが今の日本の現状
だね。確かに、
アーティストたちをこれが日本だみたいなこと
であるんで、でもこれからね、もしかしたらそのちえちゃんが今最近トークショーに呼ばれるような立場に来てるとかっていうのは、そのこの10年にしろこれからの10年を語ってくれる人を外からの人たちが見ようと思ったら、モグラグとか眼科がそうなんじゃないかというふうな要請、世の中的な要請が君たちに向かってくる可能性っていうのは非常にこれからあるだろうね。
まあ俺らは正直そこまでではないけども、まあもうちょい目立とうとは思ってますけどね。何年以降
多分要請としては、その今のこの10年を現場で見てきて、なおかつこういうことを実際にやってきた人たちがこれからどうするということを、だから自分たちがどういう発言をこれからしていくかっていうのも求められて、
まあでもね、
でも社会的な要請、
ね、まあ何も考えてないです
よ。何も考えず10年来ましたっていうのがね、
そうそうそう、うん、もう何も考えてないです
よ。それからの10年も考えずにいきますか、
うん、そうそうそうそう、考えたら何もできなくなるからっていうのが結構あって、まあいろいろ考えるわけもちろん、でも考え出したらさ止まんなくてさ、なんか不安とかさ、悪い方に考え出したら何も一歩が踏み出せないから、じゃあもう考えるのやめようってなって
死のうかなって
すぐ死のうとしやがる。もうそれやめよう。もう死ぬのは死ぬ時に死ぬから、はいはいはい、もう不安とか悩んだりとかもうやめて、今もう自分ができることやっちゃった方が、
やめようとは思わないの、この
辛いから、
この業務自体はなんで私のやってる仕事はみたいな、
思わない。こんな異常なことないし、ない、異常で超楽しい。
いつから楽しくなってきたわけ、最初から。
あ、でも辛さもありつつずっと楽しいのは楽しかったよ。でも多分その都度その都度、
逆に言うと更新の、例えば、ギャラリーみたいなものを始めたいという人たちも、もちろんいると思うんだよ、
いっぱい来るよ、
ね、
始めたい、
どうやったらいいんすかみたいな、
なんでやりたいのっていうこんなもん、
多分だから地獄の茨の道なんだけど、 その分自分の人生を謳歌できる、
そう、本当に楽しいけど、本当に死を見たからその覚悟あんのかなとは思っちゃう
ね。せっかくの人生なのね、そういう生き方は、ね、
まあでもあれじゃない、なんかその、こう箱を構えるっていうのはさ、こうすごい、いわゆるすげえエクストリームな作家っていう人と、それを見たいと思うお客さん、まあエクストリームな客もたまにはいるけど、そういう人らをこう自分の空間の中に入れてさ、コミュニケーション取るってことやから、それってのは結構なんつうの、ある種のこう全体を見るっていうかさ、なんかそういう意味でその田中さんの目に見る、まあ今まで話してきたことも踏まえて、日本のアートってどういう感じ、
でかいね、日本のアートってどういう感じ、いやでも、うちの立ち位置ってやっぱりその他のギャラリーとかでひどい目に遭った人たちが逃げ込んでくるような場でもあるわけ、
最後の駆け込み寺的なね。
そうで、こんなひどい目に遭いましたみたいな、まあ救済所じゃないけどでやっぱりそれだけひどいギャラリーがいっぱいあるってこと、
そういうことだね。それは
それはなんかみんな言わないじゃん、自分がどこのギャラリーでどういう目に遭った、
多分ね、眼科に見捨てられたら終わりだと思うんだよ多分ねえ、
まあ、多分そんぐらい見捨てへんという意味では、
最後の砦的な感、
眼科に見捨てられるやつはそれなりにそいつに問題があるっていう感じがするけど
相当だよね、
そうかもね、そうだからなんかもっと、なんかみんないろいろ共有した方がいいんじゃないかなって思う、情報、
なるほど、
なんか、いいことも悪いことも、なんか情報を共有しなさすぎっていうか、その、そのアート民、アートやってる人たちの世界がみんな狭すぎて、
そうだね、
なんかもっとそれを広げなきゃ何も 新しいものが生まれてこないんじゃないかなとは、
うん、いつも思ってる。いや俺ももうもはやなんつうの、うん、陣地争いをしてる場合じゃない
し、そうそう全然ない
。アートは全体としてマイノリティなわけやから。
その通りですよ。
そう、ね、うん、なのにさこの狭い中でさ、
うん、
撮ったやらないやら、そんなことやってる場合じゃないじゃない、
ね、場合じゃないよね。いやまあそんな感じで、
はい、
そう好きないです
けど、
いやちょっとこれすごい話。
20周年で、
あ20周年
続き、あそうね
続きは20周年
まあこのポッドキャストも終わる予定はないんでね、一応
じゃあ10年後に、
うん、まあそういう感じで、まあとにかくまあ、
いやとにかくよく頑張
って、
よくここまで、
いや新宿頑張ろう10年っていうのはすごいことだと思いますよ。
やってきました、10年。
いやこれをすごいと反応しなきゃダメだよね、もう
だと思います、
うんうん、
この10年ね。だって
あのね作家はねもうちょっとギャラリストのこと、ギャラリストとか箱のことをねちょっとわからないダメやから、本当に。
いや僕はあの作家がギャラリストなり、スペースを壊せる身だと思ってるんで。
ああまあまあまあそういうのもあるけど、もう少しこうなんていうの、そのまあ壊すのはね難しいんで、まあ、精神レベル
なんかさ、精神レベルがみんな低いのよ。なんかやってもらってなんぼみたいに勘違いしてんだけど、
それは違うぞと。それは違う、それは違う、
違うぞと、
うん、
うん、やっぱパートナーシップ作って、ね、じゃあそれを売るためにはこっちのスキルどんだけ上げんのって話だから。
そうそうそうそう、あとやっぱ問題意識を共有しながらね、うん、というわけでございまして、
いや
お時間でございますんでね、
好きなです。
まあ、これはまたね、はい、眼科のパーティーで ね、
そうですね、
個別にね、
まあ、画廊に来てもらったらいくらでもね、
そうそうそうそう
そうそうそうそうそう、
ずっと聞いてるからね、
うん、
ずっと聞いてる。
まあ何しかも新宿眼科画廊すげえっていう感じ
やな。いやいやいやいや
いやいや、マジで本当にそれは思います。というわけでございまして、はい、もううんしか最後言えなかったですけども
ちょっとなんか心苦しいですけどね、終わるのがね。
ああ、
終わりたくない。野村
君ちょっと最後にちょっと、ね、感想、感想というか
感想、
うん、
いやいや今後もよろしくお願いします。この2つのギャラリーで僕が今生きていられるっていうのがありますんで、この10年間
それはカットしとこう。他にもつながりがある。
本当そうですよ、最初のなんか生きるきっかけを僕ね、あの眼科のコメントに書いたんですよ。
ああそう、あれいいコメントを書いていただいて、
結局そういう生きていいんだっていう認証を与えてくれたのは君たちがいて、こう見てくれるっていう環境を与えてくれたからだから、それを応えれるかどうかはこれからの10年作家がどれだけ成長するかっていうことが恩返しなんじゃないのっていうのを作家の方へメッセージした、
うん、
ああなるほどね、うん、そしてそれがどういうふうに社会に通じるかっていうのは
ですよ、
お互い考えていきましょうという感じで、今年2010年最後の、
いやいい回じゃったですね、
はい、アートコア対談、ゲストは新宿眼科画廊オーナーの田中千恵子さんでした。ありがとうございました。